Radio Dialogue。3月31日水曜日、時刻は22時となりました。ダイアログフォーピープルが配信しています。Radio Dialogue。今日も MC を務めます。フォトジャーナリストの安田なつきです。はい、今日もたくさんの方々がすでに放送開始前から待機をしてくださっていましたけれども、本日実は6年間担当してきた J-WAVE JAM THE WORLD という番組が、20年近い長い歴史を持っていた番組だったんですけれども、終了、最後の日となりました。そんな最終日を担当させてもらった、重みを感じながら、先ほど放送を終えて今に至っています。この6年間さまざまな声を届けてくださったリスナーさん、そして出演者の皆さんには本当にもう感謝感謝なんですけれども、これで終わらせたくないということで、先週からこのレディオダイアログを始めました。今後もこれまでのジャム・ザ・ワールドのように変わらず大切なテーマであったりニュースを深めていきたいなというふうに思っていますので、ぜひぜひ皆さんの声を引き続きお寄せください。先ほど YouTube のチャット欄でですね、リマインダーセットしていました。そしてちょっと寝落ちしたらごめんなさいという書き込みをいただいたんですけれども、そうなんです、今日までは開始時間が22時からなんですけれども、4月から来週からですねは毎週水曜日の21時からお届けしていきたいなと思います。今 YouTube のチャット欄でたくさんの方々にこんばんはというふうにつぶやいていただいていますが、ここから22時40分ごろまでお付き合いいただけたら幸いです。メッセージは今皆さんが投稿してくださってらチャットのメッセージでも、ジャム・ザ・ワールドお疲れ様でしたというふうに、今投稿してくださっていましたけれども、ジャム・ザ・ワールドから聞いてくださっている方々もありがとうございます。こうして投稿してくださっている YouTube のチャット欄、そして Twitter でもハッシュタグ D4P でつぶやいて皆さんのメッセージを送ってください。D4P の4は数字の4ですね。 D4P、 今ですね、株のリーダーさん始まりましたというふうに Twitter でも投稿してくださっていますけれども、皆さんの声を寄せてください。さあ、後ほどしっかりご紹介していきたいと思いますが、今日のゲストはジャーナリストの伊藤詩織さんです。今日のテーマは刑法はどう見直されるべきか、そして性被害報道はどうあるべきなのかというテーマで掘り下げていきたいと思うんですけれども、その前に皆さんにお伝えしていきたいと思うんですが、今回の放送は性被害に関するお話を含んでいます。聞かれている方、もしも苦しくなったり、あるいはしんどいなという時は無理をせずにその場を離れたりですとか、深呼吸したり好きな飲み物を飲んだり、そんな形で自分自身の心を守ることをどうか優先してください。さあ、これは3月の17日に横浜地裁川崎支部で出された判決なんですけれども、当時17歳だった女性が母親の交際相手から性的虐待を長年にわたって受けていたということで、これは裁判所の判決の文章をそのまま抜き出すと、苦痛が筆舌に尽くしがたい長期間の重い性的虐待を受けていたというふうに、これは裁判所も認めていることなんですね。ただ今回の裁判になった事件の当日に女性が残していた言葉、これ日記に書いていたそうなんですけれども、やはり読み上げますが、痛くて痛くて仕方がない、私何されたの、血が止まらないというその言葉は、裁判所の判決によると別の原因も考えられる、つまり本当にこれが性的な暴行によって書かれたものなのかどうかわからないという趣旨のことですよね。そして被告は無罪になったという判決が出されたばかりです。改めてこの性犯罪をめぐる社会の仕組みをどう変えていくべきなのかということも含めて皆さんと一緒に考えていきたいと思います。さあ、この本題に入っていく前に、まずは気になるニュースをいくつか皆さんと一緒にピックアップしていきたいと思います。もう本当に今日も取り上げていきたい、取り組んでいきたいニュースはたくさんあるんですけれども、これ今日のニュースというよりも今月ずっと私が気になっているニュースですね。 3月の6日に名古屋の入管施設でスリランカ人女性が亡くなったということが報じられましたけれども、先週これに関連する院内集会に参加をしてきました。議員会館で開かれた懇談会ですね。で、入管側はあくまでもこの死亡事件について、内部調査で済ませる、内輪の調査で済ませるという方針で、その時に配られた資料によると、今現在すでに調査が進んでいる段階であると。で、4月の上旬にその結果が公表予定であるという、もうオンゴーイングの調査なんですよね。にもかかわらず、第三者に加わってもらうか、この調査にということを、現段階では検討を行っているということなんですよね。あれ？今すでに調査が進んでいて、4月上旬に調査結果が公表予定である。でも、第三者にこの調査に加わってもらうかは、検討を行っている。それだけでもちょっとクエスチョンがつきますよね。まあ、つまりこれってどういうことかというと、第三者に調査に本格的に加わってもらうというよりも、内部調査のお墨付きをもらうのみということになってしまうと思うんですよね。で、この名古屋入管からは女性の死因がまだはっきりしていない、亡くなった直後に実はメディアに対して自分たちは適切に対応していったというコメントが出されています。今回の先週のですね、議員会館で行われた懇談会で入管側はこういうふうに説明していたんですよね。というか説明をしていなかったんですよね。こうした見解が本当に出されたのかも確かめていないと。今YouTube のチャット欄でも検討って、今の時点で検討というふうにすごく驚いたコメントを皆さんからもいただいたんですけれども、そうなんですよね。で、その、まあ、死因がはっきりしていない段階でも適切に対応していたというコメントが出されたんですが、改めて先週の懇談会では、まあ、こうした見解が本当に出されたのかどうかということも、まあ、確かめていない。で、撤回する姿勢も見せなかったということでした。これはたびたびいろんなところでお伝えしてきたところなんですけれども、日本の難民認定率非常に低いですよね。 0.4%。それでも、まあ、適切に対応しているということが入管側からはこれまでも繰り返されてきたわけなんですけれども、実はこの、院内集会で会場に難民申請中の当事者の方がいらっしゃったんですよね。で、中東のとある国の出身の方だったんですけれども、彼が難民申請のインタビューを受けたときに、自分は銃を突きつけられて脅されたんだっていうふうに訴えたら、入管側はこういうふうに尋ねてきたそうなんですよね。その時の写真ありますか？あれっていうふうにこれも思いますよね。もしかすると今のミャンマーで起きていることのように、誰かが迫害されていることを撮影する側も命がけですけれども、こっそり物陰からどなたかが撮っているという可能性がゼロではないかもしれない。でも、例えば迫害だったり、あるいは闇に葬られがちな、抑圧だったりですとか、そういうものから難民の方々逃げてきているので、その時の写真ありますかっていうのは、ちょっとあまりにも非現実的ではないかと思います。今、命の危険が及ぶかもしれない難民申請者の方々を、まあ、送還を可能にしたりですとか、あるいは、まあ、これは命の危険が及ぶかもしれない方々を含めて、帰れない事情を抱えている人たちの、まあ、送還を可能にする、あるいは処罰の対象にしていくというような法改定がなされようとしています。これに関しては、改めてこのレディオダイアログでもしっかり取り組んでいきたいと思いますが、どんな法改定が行われようとしているのかということ、こちらダイアログフォーピープルのサイトにも要点をまとめていますので、ぜひ読んでいただければと思います。今皆さんおそらく、ミャンマーで起きていること、非常にこう心を痛めている方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、実はこの法改定で3回以上難民申請をしている人たちが送還の対象になっていく見込みなんですよね。で、今日本国内の中で複数回難民申請をしている方々、まあ、0.4% という非常に狭き門なので、何回も何回もトライをしなければいけないんですが、 その複数回申請をしている方々の中で最も多いのがトルコ出身のクルド人の方、これまで認定されたケースというのがありません。そして2番目に多いのが実はミャンマーの出身の方なんですよね。2018年の時点のこれ統計なんですけれども、世界を見渡したときにミャンマー出身の方々が難民認定される率、これは平均ですけれども、68%、7割近くですよね。そして日本はゼロ。まあ、今後どのように日本政府が対応していくのかということも含めて注視していきたいと思うんですが、今 YouTube のコメントでも、写真っていうふうに非常に驚かれた方々のコメントが寄せられています。まあ、驚きますよね。そのやっぱり人権感覚とかやっぱり考えたらおかしいことだよねっていうその感覚こそこの難民認定をの制度を見直していく上で非常に大切なことになっていくと思います。今人として扱っていないということも、YouTube のコメントでいただきましたけれども、その違和感こそ大切にして声を上げていくべきものかなというふうに思っています。さあ、まだまだね、言及したいニュースはたくさんあったんですが、来週はヘイトスピーチ、ヘイトクライムの問題について取り組んでいきたいと思っています。詳しくはまた来週お話をしていきたいと思うんですけれども、こうしたヘイトクライムの問題、世界の中でもアジア系の住人に対して繰り返されていますし、ここ日本でも深刻な問題が存在するんですけれども、こうしたヘイトクライムの問題に対して、いや、それは表現の自由の一部じゃないか。っていうことで擁護するような声というのも見受けられるんですよね。ただそのヘイトの矛先を向けられた方々は例えば家から出ることができないだったりですとか、ネット上の被害の場合はインターネットが触れない、なかなかスマホが開けないだったりですとか、ヘイトこそこうやってすでに他者の自由を侵害しているというふうに思うんですよね。まあ、表現の自由の中には差別の自由だったり、あるいは誹謗中傷する自由はないという前提で私も声を届けていきたいと思いますし、そうした軸を踏まえて、この番組も取り組んでいきたいというふうに思います。今ですね、 YouTube のチャット欄で私もクルド人の収容者の方の支援に品川入管に行きましたが、待遇がひどくて驚きましたということで、この入管の収容問題もこの問題、この番組で取り組んでいきたいと思いますので、どんなふうにひどかったのかということも含めてぜひ教えていただければと思います。さあ、もうニュースにね、前回もそうだったんですけれども触れるだけであっという間の時間なんですが、ここでは皆さんお待たせしました、ゲストの方をここからお招きしていきたいと思います。本日のゲストはジャーナリストの伊藤詩織さん、そしてテーマは刑法はどう見直されるべきか、性被害報道はどうあるべきかについて一緒に掘り下げていきたいと思います。詩織さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。改めてご紹介していきたいと思うんですけれども、伊藤詩織さん、ジャーナリストとして BBC だったりアルジャジーラ、世界各国のメディアでドキュメンタリーを発信してこられました。 JWAVE のジャム・ザ・ワールドにも何度も、ね、ご出演いただきましたけれども、
はい
はい、そして昨年2020年にはアメリカのタイム誌が選ぶ世界で最も影響力のある100人に選出されたということで、改めまして昨年のことですけれどもおめでとうございました。
ありがとうございます。そして、
はい、
キさん、お誕生日、はい、1日遅れましたけどおめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます、ね、ちょっと落ち着いたらまた一緒に乾杯ができたらいいなというふうにこう夢見ながら、はい、はいですね、ありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、冒頭でですね、ジェム・ザ・ワールドが今日最終日だったというふうにお伝えしたんですけれども、
本当に残念です、ね、大好きな大ファンだったので、
ありがとうございます。
信じられないですけど、今後またこうやって水曜日になっちゃんの声が聞けて嬉し
い。ありがとうございますね。しおりさんにはコロンビア、そしてシエラレオネの取材報告をその時にしてもらいましたよね。あと100人に選出された時も、
ね、
はい、お電話で少しだけですけれどもご支援をいただいたご縁がありましたが、
はい、
しおりさんも1年間東京 FM のスローニュースに 出演をされてきたということで、あ、今 YouTube のチャット欄にも、はい、しおりさんおめでとうございますとか、こんばんはというふうに温かいメッセージがたくさん来ましたけれども、改めて1年間ちょっと1年間でスローニュースが終わってしまったの非常に残念でしたけれども、
そうでしたね、
うん、どうですか1年やってみてラジオの魅力というかどんなふうに感じてこられましたか。
私なんかちょうど日本にとどまって1年になるんですけど、それまでこう行ったり来たりしていて、ベースがロンドンにあったりしたので、こう日本語でコミュニケーションを取るっていうところがまずちょっと拙かったところと、あと日本語ってこう誰を相手にして発信するかで言葉の使い方が変わるじゃないですか、
うんうんうん、
でそこですごい悩んだり、どれくらいのこう考えてるとすごく言葉が出てこなかったりしたんですけど、1年でやっと慣れたかなっていうところで今回番組が終わってしまったんですごく残念だったんですけど、でもラジオのいいところとしてはやっぱり言ったら言ったもん勝ちみたいな子も編集もできないし言葉をそのまま直に届けられるっていうのはすごく嬉しいなっていうの
と、や
っ
ぱりドキュメンタリー、ね、特にそうですよ ね、
そうなんですよ、取材をしていたりね、記事を書いたりドキュメンタリーの編集もそうですけど、時間をかければかけるほどこう使ってしまう、でもラジオの場合はもうそこで思いを伝えてその時間に追われるっていう、その生放送の素晴らしさっていうところも感じて、うん、すごいなんか好きなフォーマットの一つでしたね。あとやっぱり自分が報道された身になった時もすごい感じたことなんですけど、こうなんだろう、媒体としてラジオってすごくオープンだなと、こうやっぱり最初、うん、特にこうあまり性被害の報道がされていなかった時、どう皆さんを扱っていいんだろうって多分思われてた時ってすごくいろんなこうフィルターがかかってしまったりだとか言葉が選ばれていたんだけれども、ラジオはそうではなかったなっていう、こう印象があったんですよね。だからそういった意味ですごくラジオはとてもなんかオープンなこう言論だったり報道ができる場所なんじゃないかなってずっと感じてました。
確かにこうストレートに凝縮していくっていうところがやっぱりラジオの魅力だったと思いますし、うん、今 YouTube のコメント欄でもスローニュース終わってしまい残念でしたっていう言葉がありますね。ありがとうございます。
聞いてくださったね、ありがとうございます。
あとフォアサイト1973をなっちゃんと言ったっていうふうにね、コメントがありましたけれど、普段は、なっちゃんしおりんと呼んでいて、なので今ツイッターの方でもですね、それに倣ってなっちゃんハッピーバースデーというコメントありがとうございます。恐れ入ります。ちなみにですね、皆さんどうでしょう、聞いてくださっていて、私たち実は非常に声がよく似ているというふうにね、
そう言われますよね、言われますよね、
ね、うん、どうしよう、私がちょっと低めの声で進行したら皆さんちょっとどうでしょう聞き分けられますか、私としおりさんの声、
私の言葉遣いでバレちゃうと、
いやいやいや、とんでもないとんでもない、ね、でもなるべくちょっと自然体で今日は進めていきたいと思うんですが、はい、今日のテーマがその性犯罪に関わる刑法の見直しどうすべきかということと、そして性被害の報道はどうあるべきかということについてです。本題に入っていく前にですね、実はしおりさんが YouTube にもアップしているアニメーション付きのイエスはイエス、ノーはノーという性的同意に関する動画があります。今日はラジオ形式ですのでその動画をお見せできないんですが、 YouTube でイエスはイエス、ノーはノーというふうに検索をすると出てくると思います。ここで皆さんに音声のみお届けしていきたいと思います。どうぞ。
皆さん知っていますか？例えば、一緒に車に乗ったり、一緒に食事をしたり、お酒を飲んだり、手をつないだり、キスをしたり、そして、どんな服を着ていたって、どれも性的同意ではありません。また、同意できる年齢に達していなかったり、ノーと言えない立場だったり、同意や判断できる状態じゃないとき、これじゃあ性的同意なんて示せない。性的同意年齢はイギリスでは16歳とされている。でも日本では13歳で同意できるとされてしまっている。不同意性交は多くの国で犯罪。でも日本は違う。日本の刑法では暴行、 脅迫が証明できた時しか犯罪と認められないのが現状。性的同意を刑法に。2020年、今が刑法改正見直しの時。声を上げよう。
はい、皆さんに聞いていただきました。この性的同意に関する、音声いかがでしょうか。アニメーションで非常に分かりやすく解説してくださっている動画ですので、後で皆さんにもぜひ見ていただきたいと思うんですが、その前に、チャット欄でもいろいろコメントいただいていますが、家族が安田さんの声を聞いて伊藤さんと言っていましたというふうに、やっぱり似てるのかな。でも
似てるんですね、
はい、でもツイッターで今日はしおりさんがリモートだから分かりやすいですよということで、はい、このまま自然体で進めていきたいと思います。はい、先ほどの音声に2020年にこう見直しというふうにありましたが、2021年になっていますけれども、今まさに議論が進んでいる、さなかです。非常にこの動画が投げかけているものたくさんあるんですけれども、例えば被害に遭った方々をその時間にこう歩いていたからじゃないとか、家に行ったからじゃないというふうに責める風潮は強いですが、でもやっぱり、ね、責める必要はないよだったり、あとはそのしおりさんがこれは韓国に行った時に支援団体の方が教えてくださった言葉だと思うんですけれども、はい、悪くないよ、責めないでじゃなくて、あなたの行動はすべて最善だったという言葉、この言葉どういう場面にでしおりさんが学んだ言葉なのかだったり、それをどんなふうに受け止めたのかということも改めて伺っていいですか。
はい、2018年に韓国の性暴力サポート支援センターの視察にいた時にかけていただいた言葉だったんですけど、それまで自分自身も他の方に対してもやっぱりいろいろな、こう、なんであの時こうしなかったんだろうっていう、こう、負い目に感じてしまったりだとか、後悔があったんですけど、その度に、私は悪くない、あなたは悪くないっていうことをずっと繰り返し伝えてたんですけれども、この時初めて、あの時のこと、行動がベストだったから、今あなたがここにいてくれるって、生きててくれてありがとうって、まっすぐ言ってくださったんですよね。それがすごく、嬉しくて、これまで悪くないって聞かせてたけど、褒められたことはなかったので、なんかそれが衝撃と、なんだろう、自分をやっと制定できたような気持ちになれて、なんかそう、すごくなんか救われた言葉だったんですよね。でその時にやっぱり気づいたのは、ね、すごくお隣の韓国ではかなりこのサポート事情っていうのが一歩進んでいたっていうところもすごく勉強になる点だったんですよね。
そのサポート事情が一歩進んでいるというのは、例えばどういう点に感じましたか。
はい、例えばそのワンストップ支援センターと呼ばれるレイプクライシスセンター、その被害を受けた後に行くところですよね、が、まあ、いろいろなところにあるんですけど、一つはトンデモンっていう、多分ね、東京でいうと渋谷原宿みたいな、こう、こう若者がにぎわう、
はい、
はい、場所の本当に高層ビルの裏手にあって、そういったやっぱり人が集まる場所に置いてあるんですよね。で東京の場合は24時間やってるやっぱりワイストップセンターっていうのが、やっぱりそういった都市部ではないところにあったりだとか、あと場所を公開していないというところでなかなかこう行きつけないんですよね。公開されてないというのはいろいろな配慮があるんでしょうけど、やっぱりこう駆け込める、自分がこう行くギリギリまで悩めるっていう場所にあるのってすごく重要だなと思うんですよね、でそこではそこのワンストップセンターに行くと、もちろん体のケアだったり証拠採取、身体の証拠採取だけでなく、まあ、精神的なサポート、そしてその場で警察に届け出るっていうこと、すべてが一つで済むから、ワンストップセンターっていう機能が本当に果たされていて、あといろいろな言語での対応があるんですよね。やっぱり移民系の方の被害っていうのも絶えないので、いろいろな言語で対応ができるっていうサポートが整っていて、それはすごく勉強になりましたね。
今 YouTube でも、最善だったと言われると本当に救われますよねという、そのやっぱりこう肯定の言葉ですよねを拾ってくださった方がいらっしゃいました。そして、はい、ワンストップセンター、例えばその被害に遭った時に、警察に行って 病院に行って他の届け出をしてっていうふうにいろんなこうやっぱり過重が重なってしまうと、ただでさえやっぱりこう心身ともに弱っているところで、自分からやっぱりそういう情報だったり行動を起こせる状況じゃない方々もいる中で、やっぱりここさえつながれば各所に支援につながれるっていうところ、日本ではまだまだ数が非常にこう少ない、アクセスもこう乏しいということで、そういったところからもこう改善が求められると思うんですけれども、先ほど聞いていただいた音声の中ですでにこういろんなこう問題点整理していただいていたと思うんですよね。今まさにその、まあ、性犯罪にかかるその刑法の見直しが進んでいる中ですけれども、改めてどんなところにこう問題点を感じて、どんなところをこう改善していかなければならないというふうにしおりさんお感じになってますか？
そうですね、もう私はもう本当に一番強く言いたいのがコンセント is everything だと思うんですよね、
同意は全て、
全て、でそのまだ日本ではその同意っていう言葉さえ刑法に入っていなくて、なので不同意性交イコール犯罪っていうスタンダードがこうあの世界中でも広がってきていると思うんですけど、イギリスもそうなんですけど、まだ日本ではそういったあの刑法の、 あの姿ではなくて、それについて今議論がされているところなんですけど、その検討委員会であの刑法の見直しがされている真っ只中、なかなかそこの部分が進んでないというところも聞こえてきたりだとかなんですよね。でやっぱりその、まあ、どういうふうにその同意を取っていくかって、もちろんそういったあの考えもあるのかもしれないけれども、なんだろう、今の状態ではやっぱりあの被害を受けた人がね、どれくらい暴力を受けたか、どれくらい脅迫を受けたかっていうことをあの証明しなくてはいけない。本当にそれってすごく難しいことだし、あの私が取材に行ったあのスウェーデンにあるあの緊急あのレイプセンターっていう病院の総合病院の中にあのストックホルムに あのあるところだったんですけど、そこも24時間やってて、そこの調べだとそこにいらっしゃった被害を受けた方の7割がフリーズを経験してるんですよね。
体がやっぱり動かなくなる、っていうことですよね。
そうなんですよ。でもそれだと日本の刑法だとあの、ね、あの抵抗しなかったって言われてしまったり、でもこれは本当にサイエンティフィックにそういった結果も出ているし、そういった、ね、あの統計もあるのにもかかわらずそこが無視されてしまっているっていうところなので、本当に同意、相手の同意を確かめる、相手の同意を知るっていうところは一番重要なところだなと思ってます。
いやまさにあの日本ですと、例えばその暴行脅迫といっても本当にこう命に関わるようなシビアなこう暴力、それに対して、まあ、抵抗をしたのかだったりですとか、あるいは抗拒不能と呼ばれるあの例えばものすごくこうあのお酒を飲まされてあの意識がほとんどないだったりですとか、あのそれでも、福岡であの一度出たケースですと、あの裁判のケースですと、あのそれでもやっぱりあの少し女性が反応を示してしまったということがあって、加害者が同意していると誤認したんじゃないかということで無罪になったケースというのもあったんですよね。これ高裁であの覆りましたけれども、でもそれってでいや同意してると思ってましたっていうふうに加害者が鈍かったり、あるいは鈍いふりをすればするほど有利になってしまうっていう非常にこう矛盾をはらんだ状態が今続いていると思うんですよね。
はい、
あの例えばそのあどうぞどうぞしおりさん、
先ほどあの夏希さんが紹介してくださったその川崎のケースでも、その被害が認められていた、性暴力はあったっていうふうに裁判官が認めてるのにかかわらず無罪になってしまったっていうのは、やっぱりそこの、 あの不同意っていうところがないからだと思うんですね。やっぱり不同意、性暴力があるイコール不同意なのだから、もしそれこれがイギリス の、 あの刑法に当てはまるとしたらそれは犯罪ですよね。なのにもかかわらずそこがやっぱりあの、まあ、このケースは、ね、日時だったり場所だったり、この、ね、あの日記の内容が特定できなかったっていう、まあ、ことが言われていますけど、でもそこにもう明らかな同意がなかったっていうのはあの言われているのに、なかなかそこが、ね、っていうのはすごく大きな落とし穴だなと 感じてます。
いやおっしゃる通り、このままのやっぱりこう刑法の形あるいは運用の仕方ですと、まあ、ほとんどその、まあ、性犯罪が許されてしまうようなことに等しいのかなというふうに思うんですけれど、今 YouTube の欄で非常にこう大切な投げかけをいただいたんですが、
はい、
緊急避妊薬も必要ですよね、そのアクセスですね。
本当に、
うん、そうなかなかやっぱり少しずつこうね制度を整えようというふうに議論は進んでますけれども、薬局でこう当たり前のように手に入れられる、あるいはその知識に、うん、中学生だったり高校生の時からアクセスできるようにするだったり、女性の体を守る権利ですよね、これってそれがなかなか、はい、日本の中では進んでない現状ってありますよね。
そうですね、本当にアメリカとかだと$30-$40で売ってるんですよね、薬局に。そうだからやっぱり日本の場合は、まあ、病院に行ってもらわなくてはいけないっていうところで、そこで緊急に必要な場合でも病院に行かなくてはいけないっていうね、ハードルがあったりするのです。本当にこれは進んでほしいですよね。
本当に。あとはどうぞどうぞ、しおりさん。
ね、私はすごい経験したことで、やっぱり一番最初に思い浮かぶところだと思うんですよね。望まない妊娠をしたくないっていうところでピルをもらいに行く。でもそこで、なのでそこがもしかしたら第一段階での通報できる、誰かに助けてって言える場所であるはずなんですけど、なかなかそのピルイコールそういった犯罪であったり暴力に巻き込まれたんじゃないかっていうところにもちろんね、毎回直結して聞かれるわけではないので、私はこういった処方をする場合、まあ、薬を渡す場合、これは薬局で渡したとしても同じだと思うんですけど、やっぱりそこにサポートセンターの情報であったりワンストップセンターの情報であったり、被害に遭った恐れはありませんかっていうことを聞いてもらえる、イエスかノーで答えられる、でそこで多くは話さなくても必要な機会につないでもらえるっていうところにつながれば、初期段階で一歩進めるこう糸口になるんじゃないかなってすごい感じているんですよね。
いやおっしゃる通り、そのいろんなところにワンステップセンターのようなそのまあ、セーフティーネットが整備されるといいのかなというふうに思うんですけれども、うん、先ほど YouTube のコメント欄でもそうしたワンステップセンターにかけられるその予算が少なすぎるっていうご指摘も、ね、ありました。やっぱりそこで
本当に少ないですよね、日本では、
働いてる人たちやっぱりプロフェッショナルですし、非常にこう人の生き死にに関わるようなところに最前線にいるわけですよね、うん、やっぱり予算を公的資金をちゃんと投入していきましょうというところもやっぱり問われてきますよね。
そうですね。でなぜここまで、まあ、例えば資金の調達に、まあ、成功しているイギリス、まあ、イギリスでも少ないと言われている中で日本と比べたらその額は比べ物にならないんですけど、どうやってその資金を増やしてきたのっていうことを聞いたら、やっぱりその被害が受けた人がその後にかかる医療費であったり社会復帰できないその社会としてのロスを考えたら、それを数字に換算したら失うものの方が大きかったからだって言っていたんですよね。でそれくらいその一度の被害でその人が長年に長い間苦しむ、そしてすぐに社会復帰できないっていうところではすごく大きな、社会的に見てもすごく大きな損失になるっていう計算の仕方をしていて、なのでイギリスのワンストップセンターでは実はその後のサポートもすごくしっかりしていて、例えばそのキャンパス内で被害に遭ったり、そのキャンパスの中の寮に住んでいたらもうそこに戻れなくなってしまう、学校に出れなくなってしまう、そういった時のサポート、寮を変えるであったり学校のトランスファーを支えるであったり、その人がそのできるだけ早く生活に戻れるような支援をしていくっていうことにもきちんと資金が投入されているんですよね。
イギリスのケースを先ほどから少しずつ例として挙げてくださっていると思うんですけれども、はい、イギリスはそもそも先ほどお話に上がっていた不同意性交が犯罪として処罰されるような法体系も取っているということですよね。
そうですね、はい、
やはりこう現地も取材されたことがあると思うんですけれども、どんな声に現地では触れましたか？
そうですね、やっぱりイギリスも不同意性交イコール犯罪ってなったのは本当に最近の話 でイギリスの中でもやはり同意についてのこう線引きだったりがわからないっていう、まあ、 声があったんですけど、日本でもこれは翻訳されて、サブタイトルもついて字幕もついて YouTube で見られるものなんですけど、ティーコンセント、
うん、
コンセント、うん、同意をお茶に例えて、まあ、すごいイギリスならではですよね。こう寝ている間にお茶を勝手に飲ませないってあったりだとか、うん、いるって言ってもいらないって言ったらそれはいらないだったりっていうことを性的同意に置き換えて説明してくれてるんですよね。で、うん、
そうですね、あの動画非常に分かりやすくて、うん、今ですねちょうど、ツイッターにも JH さんも、ハッシュタグ D4P で、その動画まさに投稿してくださってますね。 A cup of tea and consent ということで、うん、確かにやっぱりこう寝てる人にお茶を注ぐっていうことはやっぱり、うん、感覚としてちょっとありえないことですし、それがやっぱりこう同意ということは考えづらいことですよね、うん、それを非常に分かりやすく、提示してくれているので、ぜひその動画を皆さんに見ていただければというふうに思うんですけれども、もう一つこれは性的同意だったり法改正とは別にしおりさんに伺いたかったのが、日本でのこう性被害の報道のあり方ですね。ダイアログフォーピープルでも実は、一般社団法人スプリングの山本潤さんにインタビューをして記事を掲載したばかりなんですけれども、例えば、まあ、同じような質問を被害者の方に、まあ、何度もしてしまってこう被害体験をこう反芻させてしまうようなことがやっぱり過度に続くだったりですとか、あとはその、まあ、記者の側のそのトラウマに対する理解だったりその、まあ、勉強っていうのが不足してしまっているがゆえに、まあ、そこにこう踏み込んでしまうということがあったり、これってどうしたらいいんだろう、やっぱり指針が一つ必要だねっていう議論を山本潤さんともしていたんですけれども、
はい、
しおりさんは何かその報道のあり方についてでこう問題意識を持っていることというのはありますか？
そうですね、やっぱり自分が被害に遭うまでまた、まあ、そのやっぱり報道される側になったっていうのもすごく自分の中では大きな体験 でやっぱりこの性被害について報道されるっていうことはいろいろな意味でこう自分の意図していない発信がされてしまったりだとか、センセーショナルに書かれてしまったりだとか、いろんなことが今思い返すとあったんですよね。例えば私はレイプとセックスは全く別なものなので言葉をミックスさせては欲しくないんですけど、
うん、
セックスを強要されたしおりさんっていう見出しが出てたりだとか、こうすごくショックな見出しも今まであったりだとか、とかやっぱりもう被害については話しているのに、どういうふうにどんな感じに被害を受けたんですかっていうことをその場を本当にフラッシュバックさせられてしまうような質問を受けたりだとか、でもこれ本当に日本だけじゃなくて他の国でも受けたことがあるのですごくショックではあったんですけど、やっぱりこういったことについてのそのトラウマ体験について質問をするということについて質問者側が本当にこう勉強していないといけないこと、またその言葉を発すること、その質問をすることでどういった影響がその人に起こってしまうのか、もしかしたらその場では毅然と答えてるかもしれないけどその次の日起きれなくなってしまうかもしれないっていうことも考えてこう質問しなくてはいけないなっていうことを自分で体感してすごく感じたことなので、やはりこう報道する側のもちろん質問の仕方もそうですけど、その報道するときどういった言葉を使うのか、どういったふうに発信されるのか、発信された後にどういった影響があることが考えられるのかということもきちんと話した上で、やっぱりその報道の趣旨をまたシェアした上で取材をしていってほしいなというのは自分にもそれは感じていますね。これ今後取材をしていく上で、
うん、まさにその今おっしゃったように、例えばその時はその大丈夫そうに見えたとしても、その、まあ、トラウマだったりですとか PTSD の影響というのが、その後やはり数日、時にはやっぱりもっと長く尾を引いてしまうということもあって、そうしたことをやはり取材者がこう学んでやっぱりこう行くのと行かないのでは非常にこう大きな違いですよね。それから先ほどのそのセンセーショナルなこう見出しも、これは山本潤さんもこうおっしゃっていたんですけれども、やっぱり例えば雑誌の紙媒体では まだ納得のいくようなタイトルだったけれども、ネット記事になった瞬間にやはりこう、まあ、ビュー数を稼ごうとするのか、さらにセンセーショナルなタイトルになってしまったことがあったというふうに、これってやっぱりメディアの構造的な問題から問わなければならないことかもしれないですよね。
そうですね、本当にそうだと思います。でネットだとなおさらやっぱり傷つく言葉がこうね、拡散されてしまったりっていう恐れもあるので、本当にその部分は発信する側として言葉をどういうふうにね、やっぱり一度出してしまったらっていう、本当にネットの上ではもうどんどんどんどんそれが広がり、どんどんどんどん誰かのことも傷つけてしまう、武器になってしまうということを発信者は考えないといけないですよね。これちょっと話がずれてしまうんですけど、私先ほどニュースを見て知ったんですけど、実は私が今控訴審になってるんですけれども、やっている民事事件で、相手側の山口氏の弁護士をされていた北口弁護士が、まあ、彼のブログの中でこういろいろな私に対してのこう書き込みをしていたんですけど、その方が懲戒請求になったっていうニュースが出ていたんですね。これ私ちょうどこのラジオが始まる直前にこのニュースを知って驚いたんですけど、やっぱりその言葉を受ける、それが、まあ、報道者だけじゃなくてもやっぱりそれって弁護士から、まあ、意図的に行われてしまうこともあったりして、本当にそれくらいこう、この被害を語ることに対しての言葉のリスクというか、こう、言葉の暴力っていうのは本当について回ってしまうものなんですよね。で、それがネットになるとなおさらのことで、それについては本当にどんなプロフェッションの人にも、いくらそれが相手側の弁護士であっても、言葉の選び方、やっぱり考えてほしいなっていうのは思ったので、今回まあこのような結果が出たということで、私もまあその細かいことはまだ報道されていなくてわからないんですけど、考えるところがたくさんありますね。
そうですね。やはり相手方のその弁護士から、まあ、しおりさんのその人権を踏みにじるようなその書き込みというのが相次いだわけなんですけれども、まあ、懲戒請求それ自体が決して許されるべきものではないですし、ただ懲戒というリアクションが出たということも非常にこう重要で、そうした振る舞いだったり言葉をやはり容認しないという、その社会の側のこう、まあ、リアクションができるのかということは大きく問われてくると思うんですよね。で、
そうですね。
そういう意味で言うと、例えばもちろんその厳しい判決から始まった活動ではありますけれども、フラワーデモが、まあ、全国で展開されたりですとか、声の輪も少しずつ広がろうとしていると思うんですよね。
そうですね。
そうした動きに対しては、しおりさん、どんなふうに感じてらっしゃいますか？
やっぱりフラワーデモはすごく希望に感じましたね。一番最初に2017年の5月に自分の被害を告白したときは、こういったことがあったんだ、助けてっていう言えるスペースをしが知らなかった、そういったスペースを少しでも広げたい、ね、そういった被害があってもやっぱりここに生きていかなければいけないし、そのことについて少しでも声を上げやすい場所があれば、社会になればと思っていたので、本当にフラワーデモはもちろん許してはいけない、いろいろ、ね、無罪判決がきっかけになったものですけど、やっぱりその場に行くと、今までこうパブリックなスペースで誰にもきっとシェアできなかった、言いたくもなかった、言語化したくなかったことを話せる、そういったスペースで一緒に聞いてくれる、それをについて考えてくれる仲間がいる場所が公にできた、その場所に行けばそこに、ね、今日は言えないかもしれない、でも聞いてみようっていう場所ができた、そのスペースができたっていうだけですごく大きなことだったなって思うんですよね。だからやっとやっぱり問題は可視化されないと解決ができないっていうことを、ハビー・ワインスティンの Me Too のきっかけになった、報道されたジュディ・カンターさんが言っていたんですけど、本当に今可視化がやっとされてきた、これがやっと解決につながる、まあ、第一歩になっているんじゃないかなって思うと、本当にフラワーデモも、報道のあり方も、 この数年で大きく変わったんじゃないかなと思ってます。
本当にこう今おっしゃったスペースですよね。ここだったら話せる、ここだったら安心できるんだということで、しおりさんもフラワーデモに参加して、どんな服を着ていたとしてもそれは同意ではありませんという声を上げていらっしゃったと思うんですが、一方であ、今日もう40分を過ぎてますね、私もこう気がつきませんでしたという間の時間だったんですが、そうやっていろんなこう投げかけをしてこう声を上げ続けているしおりさんの発信というのを、これまでもこれからも私も受け止めていきたいと思うんですけれども、一方で一友人としてはしおりさんにもやっぱりより穏やかな、少しでもやっぱりほっとできる時間が過ごせるといいな、過ごしてほしいなというふうには思うんですよね。なんか最近ね、しおりさんちょっと楽しみができたということで、最後にこれだけは語りたいということだったんですけれども、日々の楽しみの中でこうこれはというものいかがですか、しおりさん。
猫ちゃんです。
猫ちゃんです皆さん聞きましたか、ものすごい実感を込めて猫ちゃんですっていう、猫ちゃんと一緒に暮らし始めたしおりさん、どうでしょう、はい、何か変わりましたか、どうですか。
いや、私この日本にこの1年いて、これまでやっぱり、ロンドンでベースを置いていったりだとか、いろいろなところに行くことによってこう自分の中でも空気の入れ替えをしてなんとか保っててた部分があったんですけど、どうやって日本で伸びようかとこう本当に考えていて、ある日はワインに助けられたりっていう夜もあったりしたんですけど、もう今はもう家に帰って猫に顔をうずめるっていう幸せがそして待っててくれるお話し相手がいる、もう何なんですかね、この
今YouTube のね、タイムラインがものすごい勢いで猫で埋まっていますね
いや本当に幸せです。で、なんかこれなっちゃうんですよね、猫がいたら絶対に救われるみたいなことを私にささやき、私は気づいたら猫といたみたいな。いやでも本当にあの助言は助かった、ありがとうです。
よかったよかった、ね、なんか共通 の, 知人にもやっぱりこう猫と暮らし始めて、こう猫がいるから毎日起き上がる意味があるっていう風にね言ったりですとか、あと津田大輔さんも最近モナカちゃんっていう猫を飼い始めて、
可愛いです
よね。そうなの、私もね、なんかインスタグラムで見るのがすごい楽しみなんですけど、なんかこの前会った時に伺ったら、猫がいれば大体のことは解決するっていう風に言ってましたね。
いや本当に なんですかね猫って、あとなんであんなにいい匂いがするんだろうお日様の匂いがするんですよね。
それね、なんかよく言ってますよね、しおりさん。
い
やー素晴らしい、もうお日様のようにしおりさんの心を照らしてくれる猫ちゃんね、ちょっと猫話もまだまだ聞きたいところなんですけれども、時間になってしまいました、というか時間オーバーしてしまって皆さんすみません。YouTube のチャット欄でもまたちょっと時間が短すぎる、また出演してくださいという声もありますので、どうでしょう、なんかしおりさん、これまで国外取材の取材報告なんかはね、ジャム・ザ・ワールドでしてくださいましたけれども、はい、ぜひこの1年間国内で取材してきたこともまた報告していただけますでしょうか。
はい、ぜひぜひ、
はい、
また猫の話もまたさせてください
ぜひ、じゃあもう猫界は猫界で独立してやりましょうはい、はい、ということで、今夜のゲストはジャーナリストの伊藤詩織さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、という間の時間で少し時間をオーバーしてしまいましたけれども、皆さん最後まで遅くまでお付き合いいただきましてありがとうございます。今日の放送をもう一度聞きたいという方、このダイアログフォーピープルの YouTube チャンネルにアーカイブを残しています。今後の放送のお知らせもいたしますので、ぜひここでチャンネル登録をよろしくお願いいたします。取材でお世話になった方からもあっという間のでしたっていうふうに今投稿がありましたね。ありがとうございます。あと猫の書き込みが絶えないですね、まだまだありがとうございます。 そしてこの放送はサポーターの方々のご寄付で支えられています。よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録お願いいたします。詳しくはサイトに掲載しておりますのでチェックをしてみてください。そして来週4月7日からは冒頭でもお伝えした通り21時から21時40分までの放送となります。来週は閉会の代表理事でフォトジャーナリストでもある佐藤圭と私と2人でお送りすることになっています。冒頭でお伝えした通りなんですがテーマはヘイトクライムということでアメリカでもアジア系の人々に対するヘイトクライムが社会問題になっているんですけれどもそうした暴力海外だけの問題ではないんですよね。来週はそうしたヘイトクライム、ヘイトスピーチの取材から取材報告も兼ねて皆さんにお送りしていきたいと思います。このヘイトクライムの以外の、取材も実は報告をしたいことがありますので詳しくはまたお伝えしていきたいと思います。2回目の放送でした。皆さんいかがでしょうか。本当にたくさんのメッセージをツイッターでも YouTube でも寄せてくださいましたが少しずつ2回目にして配信に慣れてきたかなというふうに私も思っています。まだまだ技術的なところは試行錯誤しているんですけれどもどうでしょう。こう少しずつ BGM をつけたりですとか前後の音楽工夫してみたりですとかいろんなことに挑戦していきたいと思うので、こういうふうにしたらとかこういうものがあるといいなということをぜひ、皆さんからも声を寄せていただければと思います。皆様と育てていけるラジオ番組になりたいと思っています。それでは遅い時間まで皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。また来週水曜日の21時からお会いしましょう。ありがとうございます。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。